皆さんこんにちは、スオーフローラです。ですね、今日はいただいたお便り、どこだったかな、これか。ですね、こう女性として魅力が自分に足りないから誰かに大切にしてもらえない、恋人ができないんではないか、結婚ができないのではないかという思い込みにとらわれている、自分自身に価値がないから、こう選んでもらえないのではないかという思考から逃れることができないっていう、まあ要約するとそういうようなことが書かれているんですよね。で、ご本人としてもこうそれとそれが本当に結びついているわけではないということは分かっていると、まあ、そういう整理はついている。でもこういざ生活をしていく中でそういう思考、まあ、不安由来の思考ですよね、そういうものにとらわれる時間が長くて、どうしたらそれをやめていくことができるのかというお便りを、いただきました。で、これはまあこうなんていうんですか、ご本人も気づいてらっしゃるように、全くじゃあその外見であるとか、こう何かしらのそういうわからない、女性の魅力って何そうしたものと誰かがあなたのことを好きになってくれるか、あなたに価値を感じてくれるのかっていうのは全く関係がない話ですよね。だってこうなんていうの確かに外見っていうのは一番最初に目につくところですから入り口にはなりますけれど、じゃああなただってこう外見のいいだけの男性とずっと一緒にいられるか、面白くないのにずっといられるかって言ったらそれは難しい話ですよね。じゃあ世の中のこの結婚している人たちっていうものを見た時に、美男美女だけがこう愛し愛され、じゃあ若いという価値があるとしたら、その若い人だけが異性に愛されているのかって、そういうのは全然違う話ですよね。それはもう誰から見たって、そういうことは分かりますよね。で、まあ、こういう場合にちょっと冷静になっていただきたいわけですよ。で、この冷静になるっていうのはこう、まあ、認知が歪んでいるわけじゃないですか。じゃあこう美人しか相手にされないんだみたいな、もう完全に認知が歪んでますよね。実際の世の中、この客観的に見てもうおかしいでしょ、そんなわけはないでしょ。なので、そう何かそういうものが浮かんできた時にちょっとね、書いてほしいんです。立ち止まって書いてみるといいと思います。頭の中でだけでやっているとこう自分の思考感情というものに飲まれていってしまうので、じゃあね、じゃあノートに紙に、男の人は女性の顔しか見てないんだって、美人しか相手にしてないんだって書くとするじゃないですか。じゃあそれに対して、いや街中に歩いている美男美女ではない夫婦はどうやって説明が、ね、できるのって次に書くわけですよ。じゃあその人たちは顔でお互いのことを選んでいるわけではないとしたならば、他の要素で選んでいると。で、その要素は何であるか、経済力かもしれないし、優しさかもしれないし、その女性男性、まあ、どちらかがこうすごく家事をするのが上手いであるとか、なんかそういうので選んでいる、実際にこうあなたかの目線から見ての実例、そうはないだろうかっていう、そういうのをこう書いていくわけですよ。こうなんか感情ベースで、あなたの思考ベースでこう A と B をこう結びつけておくのではなくて、明らかにそういう違う要素、客観的な要素っていうのがあるわけじゃないですか。それとそれを結び直していくっていうのをやってみるといいですよ。あなたの中には B と選ばれるっていうのが、結びついている、それがイコールになっているのを、変えるわけですよ。選ばれるの先にあるのを、じゃあお金、優しさ、家事ができるとか、そういうものにパターンを増やしていく、で、その何て言うの、 絶対の正解をどれかって見つけることでもなく、じゃあその外見的要素だってね、一つの答えとしてあると思うんですよ。でそれをあなたが考えているその価値観、持っている価値観というのは否定するのでもなく、パターンを増やすっていうことが大切だと思うんです、うん、でそれをね、こう客観ベースで、事実ベースで、やっていくっていうことが大切ですよ、うん、それとかあと自分自身のその価値、何かしらのこうメリットというものがないから選ばれないと思っているのだとしたならば、こう自分自身がこれまでに培ってきたもの、まあいろいろあると思うんですよ。もう子どもの時からのことを考えたら、じゃあ受験勉強すごい頑張って何々大学に入ったとかさね、あとは何だろう、どっかの有名な会社に就職したとかでもいいし、資格を取ったでもいいし、こうそれもまた思考感情ベースじゃなくて事実として、あなたに実際に起きているもの、うん、私はまた大した学歴があるわけではないので、あの地方 の, あの私立の4大を出ている、女子大を出ているだけなのであれですけど、いやでもおかしいもので、おかしいものでというか面白いもので、私の出ている大学のこともこれがどうでしょうね、20歳ぐらい上の人になってくるとすごい評価が変わるんですよ。ありますよね、親世代と自分たち世代とでその学校の評価が違うって全然あるじゃないですか。もう私たち世代の時は別に そういう評価は特になかったんですけど、20歳ぐらい上、30歳ぐらいになってくる、上になってくると、私の出た学校っていうのはもう本当にこう価値のあるブランドのある女子大で、みんなが憧れて、その名前を言えばもう、あーすごいねってこうチヤホヤされるような学校だったみたいなんです。だからこうその世代の人たちと話しているとすごいこうなんていうのかな、捉え方が違うなっていうことを感じるんですよ。みたいな感じで、一つのことを見ていてもこう何を結びつけているかって全然違いますよね。私はまさに自分の大学を何大学出身なんですって言いたいと思ったことがないんですけど、そうでもその人たちは言いたいわけですよ、積極的に。そうみたいな感じで、こう何自分がこう気づいてきたものってこれなんですみたいなのをさ、こう自分なりの、そう自分の価値観に基づいたものを出してってほしい。私だったらじゃあその大学をねこれで名前出したらひどいよね、なんかすごいバカにしてる、否定してるみたいになってるから言わないけど、じゃあ私だったらそれよりも大学の名前よりも自分で、授業をして、こう自立してご飯を自分自身に食べさせられるぐらいのことをしていますよとか、そっちにこう良かったねっていうことを思うわけですよ。だからそういうのをこう書いてってほしいわけなんです、ね、自分自身にちゃんとそういう価値があってっていうのを、なんかねこう美しさと選ばれる、じゃあ若いから選ばれるとか、なんかそういうところばっかりを、結びつけていると自分が持ってるはずのものをポロポロポロポロこぼしていってしまうんですよ、うん、だからそれをしないためにそれも書くといいと思うんですよね、うん、あとはこう認知が歪んでいるのを気づきやすいので、じゃあもしあなたの親友が同じことを言っていたらなんて答えるか、あなたの子供娘が同じことを言ってたらなんて答えるかって考えてみてほしいんですよ。あなたの親友が、じゃあ私はなんかこう見た目が良くないから価値がないんだ、見た目が良くないから男性に選ばれないんだっていうことを言ってたら、そんなわけないじゃんと思うでしょ。だってあなたの親友なんですよ。素晴らしい、こう一緒にいて楽しくて面白くてこう素敵な人だからあなたの親友なんでしょ。だから絶対そんなわけないでしょって言いますよね。あなたのお子さんが、女の子が同じことを言ってたら、いやいやいや、もうあなたなんてただそこにいるだけでもう可愛くて可愛くて目に入れても痛くない存在なのに、そんなわけないじゃないって当たり前に心の底から、もう本当にそれは言葉だけではなくて心の底から思うわけじゃないですか、うん、それを認知が歪んで それが出てくるっていうことは、あなたに対してもそう思う人はいるっていうことなんですよ。そうでしょ。だからあなたが自分に対してそれを思ってもいいわけでしょ、うん、 認知の歪みっていうもの気づきます？一つのものを見ていても誰がそれを見るかによって違うし、一人の人間が見てもいろんなパターンが見えるわけですよ。だからあなたが思い込んでることっていうのは本当に本当に歪んでるっていうか、あなたがそれを思い込んでることによって苦しいのだとしたならば、それはあなたにとって間違ってるのよ。あなたにとって間違ってるから苦しいんです。あなたにとって正しいから苦しいのではなくて、あなたにとって間違っているから苦しいわけですよ。だからこう苦しいことっていうのがそういうね思い込みで苦しいなと思うことがあるんだとしたら、やめてください。本当にやめよ。だってね、それを信じてても苦しいんだったらね、なんかいや他のことを信用したら大変なことになるかもしれないってさね、油断したらいけないとか例えば思うとするじゃないですか。でも今も苦しいんだとしたならば、別のことを信じて苦しかったとしても一緒じゃない？どっちのうち苦しいんだったとしたならば、じゃあちょっと今の苦しいをやめて、新しい、もしかしたら苦しいかもしれないけど苦しくないかもしれない何かを採用してみる時間っていうのがあってもいいんじゃないかなっていうふうに思いますよ。はい、なので今日のお話は、自分の認知がちょっと歪んでるから、その他の選択肢を書き出してみたらどうかなというお話でした。はい、それでは皆様、今日も良い一日を過ごしください。ごきげんよう。スーオフローラでした。バイバイ。